去年2018年のクリスマスメッセージは新約聖書、主にルカ福音書を中心にお話してきましたけれども、今年はさあどうしようかなと思った時にふとひらめいたんですね。あ、旧約聖書があるじゃないかと。ということなので、今回はイザヤ書、そして次回は今のところミカ書を用意しておりますので、ぜひその預言書から、そしてインマメール預言からお話したいと思っております。それでは順番に見てまいりましょう。まずは一節をご覧ください。闇の中を歩む民は大いなる光を見、地の影の地に住む者の上に光が輝いたとあります。実は一節の冒頭において新教大訳聖書においては訳されていませんけれども、しかしという接続の言葉で実は始まっています。そこで接続詞が始まるということは、前の章8章の続き、8章からの続きになっているということです。そこで8章の後半をご覧ください。22節にこうあります。地を見ると、見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたものとあります。なぜこの地は暗闇、闇、暗黒の中にいるのでしょうか。それは神の御言葉がないからです。20節に、神の教えと証を聞こうとしないで別のもの、つまり19節にあるように霊媒、さえずり、ささやきや口寄せといったものをイスラエルの民は聞こうとしていたからでした。当時イスラエルの民は大きな罪を犯していました。このような惑わすような言葉がこの地上に蔓延していた。そして神の言葉、聖書の御言葉が軽んじられていくと、人々というのはだんだんと飢えていくようになる。まさに神の御言葉に従わなかったからであり、主に従わないイスラエルの民に対し主は裁きを行う。アシリアとはじめとした異邦の民にイスラエルの民は踏みにじられ、苦難と闇が彼らを覆っていたのでした。そして23節の前半に、先にゼブルンの地、ナフタリの地が恥ずかしめを受けたがとあります。ゼブルンの地とナフタリの地、これらは最初にアッシリアの手に落ちたところです。イザヤが預言した通り、北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされてしまいました。これがいわゆるアッシリア捕囚でして、紀元前722年のことです。そしてその地域には多くの異邦人が住むようになり、その地は異邦人のガリラヤと呼ばれるようになるのです。しかし旧説、闇の中、苦しみの中にあったところに闇がなくなるのです。先ほどの23節において、ゼブルの地と、ゼブルとナフタリの地はアッシリアによって征服されますけれども、後にガリラヤは異邦人の地となり栄光を受けることになる。すなわち異邦人のガリラヤ、闇の中を歩んできた民、死の影の地を住んでいた人に光が差し込むのです。ではどのようにでしょうか。開かなくても結構ですが、マタイによる福音書の4章12節から17節まで皆様お聞きください。マタイによる福音書4章12節から17節です。ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラヤへ立ち退かれた。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が上がった。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。イザヤ書が書かれて約700年後のことになりますが、イエス様がこのガリラヤの地に来られて神の福音を 語られ始めるんです。イエス様はゼブルンとナフタリとの境にある町カペナウムに来られて宣教を始められるのです。これは預言者イザヤがイザヤを通して言われてきたことが成就するためでありました。このようにして異邦人ガリラヤの地は闇から光へ、そして栄光を受けるのです。イエス様が語られた恵みの御言葉、イエス様が行われた数々の奇跡、癒しの御業っていうのはガリラヤの人たちにとってどれほど大きな慰めになったと、慰めにもたらしたことかと思います。実はアッシリアの支配後、ガリラヤの地はバビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマといった異邦人にずっと踏みにじられていました。そうした苦しみの中で自分たちが何のために存在し、どこへ向かっていったらよいのか、どこに向かって歩いていったのかもわからないような無味乾燥な生活の繰り返しの中にいたガリラヤの人たち、そのような中に突如イエス様が来られたのです。そしてガリラヤの地で福音の大聖を語られる。それは苦しみにあえいでいた彼らにとって本当に大きな喜びであり、慰めであり、希望だったのです。闇が強ければ強いほど、その中に差し込む一筋の光というのはなんと眩しいものでしょうか。東日本大震災の直後の2011年3月12日の夜、関東北部から東北地方の沿岸部にかけての明かりが一斉に消えた写真、ここにありますのでぜひご覧ください。こちらは震災前です。そしてこちらは震災直後3月12日の写真で、衛星写真です。この部分見ますと真っ暗になっています。これは後で後ろの方に置きますのでぜひご覧ください。いずれにしましても、この時はまだ計画停電が始まる前のことです。そしてつまり津波が押し寄せてきて、地上にある何もかもが流され破壊されてしまった後、東北の沿岸部は光を発するものがなかったということなのです。私は大震災からの3ヶ月後の約6月の下旬だったと思います。初めて気仙沼第一聖書バプテスト教会に行った時です。確か祈祷会だったと思いますけども、そこで初めてお会いした女性の、夫人の、姉妹の方から地震発生直後のことを伺うことができて本当に感謝しております。彼女は震災発生の時にイオンの気仙沼店の南側にある坂の丘の上にあります友人が経営する美容院で、いたそうですけれども、地震発生直後1時間ぐらいしてあの津波がやってきて、たちまち国道45号線が水没。そこから彼女の実家というのは岩井崎というところの近くにあったそうですけれども、車で帰れなくなってしまったそうです。この間家族や家のことが心配でたまらなかった、どうか無事でいてほしいと祈っていたそうです。結果を言いますと家は流されてしまったそうですが、家族は全員無事だったということで、とても感謝だったと、彼女は振り返っています。津波襲来直後の話に戻りますけれども、それからその病院の友人宅にいたそうです。夜、そして雪が降る中で水は完全に止まって電気もつかなかった。唯一使えたのは、プロパンガス、ガスコンロだけでした。ですので彼女は鍋をペットボトルに水があったそうですので、それを鍋に入れて友達家族や避難してきた方々に白湯を振る舞っていたそうです。ですけれども11日夜の夜空は一方では真っ赤な気仙沼湾、そして残りの大半というのは電灯の光が一つもない漆黒の夜空だったそうです。そして気仙沼湾が沈下した後の夜空というのはまるで星空に吸い込まれそうなくらい、こんなに夜空星が綺麗だったのかと改めて驚いたそうです。 彼女はその時のことを俳句にして残しています。忘れないあの日の夜の星空を、忘れないあの日の夜の星空を。震災や津波によって私たちの普段の営みが破壊され、光を発するもの、街灯や家の光が周りから消える、そのような真っ暗闇の中に立たされるとき、普段私たちが目にしているもので意識のなかった夜空、星空がいつもよりもまばゆく輝いて見えた。神がいつもいてくださるんだ、私たちの足元を照らしてくださっているんだということを彼女から聞いたとき、私は素晴らしいなと思いました。そうです、イエス様は真っ暗闇の中に一筋の光、あなたの心の闇、人生の苦難の真っただ中に来てくださる、寄り添ってくださるのです。そしてこれまでいろいろなことで虐げられ苦しんでいた心、傷ついた心の中に一筋の光、スーッと光が照らしてくださる。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見ることになる。イエス様を信じたその時からこのまばゆい光が見えるようになってくるのです。さて、2節から4節に進んでまいりましょう。彼らの喜びが次のように表現されています。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見前に喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの負う首輝き、肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように折ってくださった。血を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。借り入れの時の喜びのようになり、また戦利品を分け合う時の喜びのようです。それはあのミディアンの日になされた時のようです。これも開かなくても結構ですが、詩式の6章7節に出てくるお話です。ギデオンがたった300人の兵士勇士を連れて13万人以上と言われるミディアン人を打ち破った。ギデオンたちはその後、それまで彼らにのしかかっていた重荷が解き放たれた、解放されたというお話です。今を生きる私たちも日々さまざまなストレスにから抱えて生きています。このストレスがどれほど体に悪いものかということも私たちは知っています。そうした重荷の中で一切をあのミディアンの日に主がなされたようにこの金に粉砕されるのです。その結果、完全な勝利と平和がもたされる。戦場で湧いた全ての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となるがというわけです。ここに記されているあるような解放を私たちはまだ経験してはいません。イエス様が再臨なされる時まで私たちは待たなければならないのです。イエス様が再臨なされる時、私たちは復活の体をいただいて墓からよみがえり、主と出会うことができる。その後イエス様と一緒にこの地上に降りてきて地上を治めることができる。御言葉が成就するのです。それまで私たちは待たなければなりません。しかしイエス様を信じたその瞬間から、あなたの中にこの神のご支配が始まるのです。そしてこれまで体験したことのないような喜び、解放を体験することになるでしょう。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。この御言葉をあなたは実際に体験することになるのです。次に5節をご覧ください。ここには闇を照らす光としてのメシアがどのようにして来られるかが記されてあります。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、 永遠の父、平和の君と唱えられる。このお方は一人の緑子としてお生まれになられるのです。そして一人の男の子として私たちに与えられる。緑子とは赤ちゃんのことです。一人の赤ちゃんが生まれると書いた方が分かりやすいと思いますけれども、この緑子が生まれるんです。この生まれるという言葉に注意してください。生まれるのですから、この緑子は 人であるということです。このお方は人間としてお生まれになられるということなのです。しかしその次をご覧ください。ここには一人の男の子が私たちに与えられたとあります。この男の子という言葉、これを訳すならば男の子ではなく息子、あるいは一人子と訳される言葉です。なぜならばこのお方の神としての性質、神性が強調されているからです。ですからこの方は生まれるのではなく与えられる、英語ではアサン、一人の息子が与えられるんです。ここで思い浮かぶのはヨハネ3章16節ではないでしょうか。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。この一人子とは神の一人子という意味があり、神としての性質が強調されているのです。ですからやがて来られるメシアというのは一人の英子として生まれてくる神の御子であられること。イエス様は完全なる神であり、完全なる人間として私たちに与えられるのです。預言者イザヤはそのようなお方が救い主、メシアとして来られるのだと預言したのです。このお方について続いてこのように書かれてあります。権威が彼の肩にある、その名は驚るべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。6節もお読みいたします。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義の恵みの技によって今もそして常しえに立てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げられる。主が約束されたダビデ王国がここで建てられ支えられることをイザヤは予言しているのです。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君。イエス様がどのようなお方であるのか、ここでは4つの呼び名で示されているということなのです。それでは1つずつ見ていきましょう。第1に、イエス様は驚くべき指導者であられるということです。この驚くべきという言葉は不思議な、ワンダフルカウンセラーと訳することができます。つまりイエス・キリストはワンダフルカウンセラーなのです。ではどのような点でワンダフルなのでしょうか。イエス様は私たちの心の中で考えていることも含めて私たちのすべて知っておられるお方であり、私たちの人生において完全なる計画を持っておられ、その道を示してくださるお方であるからです。このお方というのは人間のレベルをはるかに超えています。私たちにとって何が最善なのか、そういうことをすべて知っておられ、一人一人それぞれに導いていくことができるお方であるからなのです。ですからあなたに悩みがあり、相談事があるのなら、祈りを通してイエス様に相談してください。相談料はもちろん無料です。そしてアポイントもいりません。予約は一切必要もないんです。いつでもどこでも私たちはこの不思議な助言者イエス様に悩み事を聞いてもらえるのです。あなたの思い悩み、言い知れぬうめきの言葉というものもこの方がしっかりと汲み取ってくださる、受け止めてくださる。 ただアドバイスしてくれるだけではありません。アドバイスしてくれる方ではこの方は何の他のカウンセラーと何も変わりがありません。そこで第2のポイントに入ります。このお方というのは力ある神であられること。これは英語ではマイティーゴッド、マイティーという言葉の意味というのは力強い大能なるお方であるということです。イエス様はただアドバイスしてくださるだけではなく、そのアドバイスを実行する力を持っておられる方、あなたが実行するために必要な力というのを分け与えてくださるお方なのです。力あるお方として、力ある神としてあなたを支えてくださる。最後までイエス様は私たちについてきてくださるのです。イエス様に不可能のことは何一つありません。聖書においてはすべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらない、よらずにできたものは一つもないとあります。無から有を、すべてのものを作られる創造主、この全能の力を持ってあなたを助けてくださるのです。そして第3のポイントとして、永遠の父、イエス様は私たちの父であられ、父親を持っておられるのです。では父親とは一体どういうお方なのでしょうか。皆さんも想像してみてください。父親とは一体どういうお方であるのか。それは私はこう思います。もし子供が悲しんでいたとしたら、傷ついていたとしたら、父親であるあなたは心が揺り動かされることでしょう。もし子供が何かで悩んでいたとしたら、そして何とかして助けてあげたい、欲しいものがあればたとえお金がなかったとしても何とか買ってあげたいと思う。もしお腹が空いてたとすれば満たしてあげたい。こうではないでしょうか。イエス様は父親の心を持って悲しみ苦しんでいるあなたに黙ったまま傍観しておられるようなお方ではないということなのです。父親の心は動く、あなたのために心が動くのです。ですから父の心を持っておられるイエス様っていうのは、あなたに対して最高のアドバイスを与え、最善に導きたいと願っておられるのです。あなたを助けたい、あなたを支えたい、力になりたいといつも願っておられるのです。そしてそれだけではなく、永遠の父、単なる父ではなく永遠の父。憎なる父親は年を取るとこの世を去っていかなければなりません。しかしイエス様は永遠の父としていつまでも私たちと共にいてくださるのです。マタイの福音書28章20節に、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らに教えなさい、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとあります。イエス様はこの世の終わりまでいつもあなた方と共にいてくださるのです。また私はあなた方を捨てて個人にはしません、私はあなた方のところに戻ってくるのですとあります。個人になされることはなさらない、いつも私たちのそばにいてくださる。ですから私たちは安心して自分の生涯をこのお方に、イエス様に委ねることができるのです。最後の4番目のポイントにいきましょう。イエス様についてここではもう一つの呼び名が紹介されています。それは平和の君、プリンスオブピースです。シャロームという言葉を皆様も聞いたことがあるかと思いますけれども、シャロームがここでは平和であり、6節の平和も同じシャロームです。ではどのようなシャローム、平和なのでしょうか。ここでのシャローム、平和というのはまさに神との和解による平和ということなんです。言い換えならば、私たちの罪を背負い身代わりとなって十字架にかかってくださり死んでくださったイエス・キリストを信じ、そして 神と私たちを和解する平和ということなのです。エペソ2章14節から16節にこうあります。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人を作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵は十字架によって葬り去られましたとあります。キリストこそ私たちの平和なのです。キリストはご自分の肉を十字架に掲げることによって敵を廃されました。それは平和を実現することであり、神と和解するため、このお方が再びこの地上に来られるとき、完全な平和な国を樹立してくださるためでした。そして父なる神のもとで一つとなり、兄弟姉妹が仕え合うためにです。私が調べています香川敏彦は、ちょっと少し紹介したいと思いますけれども、1907年、明治学院高等学校進学科というのを卒業します。そして3月だったんですけども、9月に神戸進学校へ転校するとき、その間でありますけれども、愛知県の岡崎教会、豊橋教会の伝道応援をします。これは今で言うならば、夏季伝道であり、伝道訓練と呼ばれるものなんですけれども、彼に洗礼を授けたローガン・マヤス宣教師の所属するアメリカ南長老派の教会が愛知県の南部にあったため、その教会を手伝うついでに他の教会も学びたいということで、その岡崎教会、豊橋教会というところに行きます。そして7月、香川が 豊橋教会に着いた時ですけれども、ここで人生のターニングポイントとなる出来事が起こります。それは長尾真希という牧師と出会ったからでした。この長尾真希牧師ですが、調べてみますと金沢、富山、小松、岐阜、そして愛知、豊橋の教会にて牧師を歴任したとあります。そしてその生活ぶりはとても貧しく、香川自身もその生活ぶりに驚いたとあります。後に香川は長尾真希牧師についてこう述べています。日本中の牧師で自分が一番感心し感化を受けたのは長尾真希である。世話になったのと学んだのは違う。世話になったという点では宣教師のローガン・マヤスなどのであるけれども、学んだのは長尾真希である。日本にこのような伝道者が出たことを神に感謝する。自分が神戸新川の貧民窟へ入って貧民伝道を思いついたのはまさに長尾真希に学ばされたからであると。1907年8月、香川豊橋教会のすぐ近く、すぐの路傍で路傍伝道を行っていますが、その時に吐血をします。これは肺結核の再発でした。そして香川自身視線をさまよいます。長尾はすぐに香川の世話をし始めます。しかし彼はとても貧しかったので、お医者さんを呼ぶことができませんでした。そこで自分自身の家の2階を香川の療養のために使うのです。当時肺結核というのは死の病として恐れられていました。ですから空気のきれいなところへ行く、いわゆるサナトリウム療法と言いますけれども、基本的には隔離するしかなかったんです。ですけれども長尾はその結核にひるむことなく香川の世話をし続けます。実は2階にはその娘さんたちとか6人7人息子さんたち兄弟関係がいたそうですけれども、みんな1階の方に移り住んで、1人香川のために2階を明け渡したということでした。ですから カガオはこのような長尾の姿勢に痛く感動し、こう述べています。人生の死に出会った、私もこのようになりたいと。まあこの結核治療は、神戸進学校に入ってからもうすぐに入院したという形で、まあ、約1年ほど及びますけれども、その病が治った加賀敦彦は1909年12月24日まさにクリスマスイブの日に神戸の進化はスラム街へと移り住むことになるのです。そしてこの後ですけれども、加賀敦彦はこの愛知のことを中心としたことを本にします。それが大作、視線を超えてなのです。まあ私は本当この加賀敦彦もそうですし、この長尾真希牧師のことについて本当すごいなって思います。私はここまでのことはできないかもしれません。ですけれども、私は全力を持って皆様にお仕えしたいと思っています。また先ほどもメールが来て嬉しかったんですけれども、私の先輩に原田正道兄弟というのがいまして、彼からいつも祈りのメール、励ましのメールというものをいただきます。私はいつも祈られているんだなということを覚えて本当感謝なんですけれども、私も全力を持って皆様に仕えていきたい、そして皆様のために祈り、時間を使い、お金を使っていきたい、できることは限られているとは思うんですけれども、皆様を愛していきたいと思っているのです。さて、招きの言葉で紹介してくださいました、イザヤ7章14節やがて来られるメシアがどのようなお方であるのかがここでは示されています。もう一度読んでみましょう、イザヤ7章14節です。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名をインマヌエルと呼ぶ。そう、インマヌエルです。インマヌエルとは、神は私たちと共におられる、私たちを救い出してくださる、救い出すことができるお方こそがインマヌエルであり、イエス様が私たちと共におられるなら、私たちは一体何を恐れる必要があるでしょうか。どのような問題にも私たちは勝利することができます。そしてこのお方が私たちと共におられるのです。イエス様は私たちのために来てくださった救い主ですと感謝し受け入れましょう。神様、あなたに信頼しますと素直に告白しましょう。主は必ず私たちを守ってくださいます。必ずその信頼に応えてくださいます。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時に必ずそこにいまして助けてくださる、このようなお方なのです。それでは一言お祈りいたしましょう。